横井圭は結構ミーハーです。
喋る横井。
改めまして横井圭です。毎日更新してるブログをちょっと今何日間か休んでいまして、まあ、ちょっとスケジュールの関係でブログを書いてる時間帯、まあ12時付近が忙しくてですね、まあ、ちょっと休んでましたけど、まあ今日からまた再開しようかなと思ってるところなんですが、そうですね、もう9月に入りましたし、今月末、9月28日土曜日は毎年恒例のバースデーワンマンライブを、まあ、神戸16ビットでやりますし、まあ、タイトルが不純情ってことで、また去年に続いて自分の作品をもじってるわけなんですけど、まあ、そのワンマンライブまでには予告しますように新しいデジタル配信 EP 純情を発売といいますか配信開始したいなと思っているところなんですよね。はい、まあ、今日はその話を少ししていこうかなと思ってるところなんですけど、まあちょっと脱線しますけど、やっぱり一時期も言ってましたけど、12弦ギターってわかりますかね。まあ弦が12本張ってあるギターがあるんですけど、12弦ギター、まあまあこれアコースティックですけどね、まあエレキもあるんですけどね、まあエレキもあるんですけど、アコースティックの12弦ギター欲しいなーなんてことを最近思ってってるんですよね。まあ横井圭アコースティックギターを弾くんですけど、エレキギターの演奏がすごい苦手でして、もうエレキギターは一生やらないと決めているんですよね。だからまあ今回のその9月発売する作品でもギターソロを作品の中で弾いてるんですけど、まあギターソロも僕アコギで弾くんですよね。でセカンドアルバム起動とか、まあ、ファーストアルバムのボーイフッドでもそうですけど、まあ、その作品なんかでは、まあ、ギターソロとか、まあ、リードプレイ、アルペジオなんかに、まあ、エフェクト、特に僕はトレモロが好きなんで、トレモロなんかをかけたりしてるんですけど、まあ、やっぱりエフェクトをかけるとどうしてもエレキっぽくなっちゃうし、僕はやっぱり、まあ、アコースティックというか、まあ、アコースティックギターの音が好きなんで、もっとアコースティックっぽい音にするにはどうしたらいいだろうかなと思って、最近、まあ、ジ・アルフィ、まあ、ジ・アルフィというよりも、まあ、ジ・アルフィって名前を変えてるんで、そのジ・アルフィがまだカタカナ時代のアルフィ、昔のアルフィの作品を聞いたりとか、あとアメリカイギリス出身の3人によるアメリカっていうバンドというか、まあ、フォークグループがいるんですけどね、そのアメリカの作品なんかを聞いたりして、もっともっともっとアコースティックにこだわった音源を作りたいななんてことを思ってるんですけど、やっぱりアルフィーもまあアメリカなんかもそうですし、まああとまあ日本にも僕の好きなアコースティックなサウンドのグループいるんですけど、やっぱり12弦ギターみんな使ってるよなと思って、特に12弦ギターってのは一般的にはまあストロークとか、まあストロークが一番多いですね、ストロークとか、まあアルペジオとか、まあフレーズ、まあ、そういう和音のために使う楽器と、まあ、思ってる人も多いですし、まあ、実際そういう和音で使うことが多いんですけど、僕はやっぱり12弦ギターといったらやっぱりギターソロが一番美しいというか、ギターソロを弾くための、まあ、アコギというのが、まあ、12弦ギターじゃないだろうかなと最近思っていまして、まあ、例えば僕はサムシングエルス好きですけど、サムシングエルスのギターソロ大体12弦ですしね、まあ、そのさっきから12弦って言ってますけど、意外とあの名曲のギターソロが12弦だってのは結構あるんですけど、まあ、なかなかギターやってない人で、やってる人でさえも12弦サウンドってのはあんまり分かってない人、まあ、僕もそうなんですけどね、僕もそうですけど、分かってない人多いと思うんですけど、まあ、いっぺん使ってみたいなと思いますし、まあまあ、そんなわけで今回の発売する EP の作品はほんまに純粋に普通の6本のギターで、まあ、ギターソロなんかも弾いたりしてるんで、まあ、そこも聴いてもらえたらなと思っている横井圭です。それですね、前回前々回からと、まあ、その新しい EP に収録する作品を、まあ、弾き語りでやっていまして、まあ、今日も、やってみようと思うんですけど、まあ、4曲入りの EP で、3曲目と2曲目を、まあ、前回とやりまして、今日は4曲目の解けない魔法をやってみようかなと思うんですけど、まあ、その1曲目収録の順序と、この4曲目の解けない魔法ってのは、まあ、いわゆるなんていうんですか、 テンポの遅い曲、スローナンバーなんですよね。これも最近ライブ中によく喋ってますけど、特にライブハウスシーンというか、まあ、現代の音楽とまで言ってしまったらちょっとそうではないんですけど、ライブハウスシーンではもう最近どんどんスローナンバー、まあ、遅いテンポの曲を歌う人ってのは、まあ、減ってるよなってことを僕最近ライブでよく喋ってますし、まあ、需要があんまりないなと思うんですよね。まあ、それはなんでかっていうと、これもちょっとブログの記事にしてるんですけど、まあ、こんなこと言ったらもうそれこそ音楽やめろって言われるかもしれませんけど、まあ今の日本の音楽っていうのは正直もう若い女の子しかまあ需要がないんですよね。まあ若い女の子が歌う、特にバンドとかまたグループやったら話は違ってくるんですけど、まあ主にソロシンガーとかシンガーソングライターにおいては、まあもう若い女の子しかもう特にメジャーの世界、まあテレビの世界なんかでは需要がなくて、まあ男っていうのはもうよっぽどイケメンとか、よっぽど何か秀でた一芸、まあとんでもない一芸を持ってるか、もしくはまあまあ僕も一応その路線を狙ってるんですけど、まあそのこういうアマチュアやインディーズ、まあライブハウスというかそのそういうアンダーグラウンドの世界でもうほんまに自力でめちゃめちゃ売れてるか、この3つのどれかじゃないと、まあもう正直上のメジャーの世界には上がれなないんですよね。で特にそのライブ現場、ライブハウス現場なんかも、まあまあもうアイドルと一緒で、もう可愛い女の子が出ていて、まあそれ目当てに来る人が楽しむ場所に、まあまあ、まあこれはもう今のメジャーの世界もそうですね、なっていまして、本当に男には需要がなくて、で男がやっぱりそういう世界で売れ残っていこうとしたら、まあやっぱりその速いテンポの曲というか勢いのある曲でうわっと盛り上げるか、まあ僕もこれ好きでやってるんですけどね、好きでやってるんですけど、そのお笑い的なまあ歌ネタ王決定戦とかね、なんかもうすぐやるみたいですけど、そういうおもろい曲か、まあ勢いのある曲かで盛り上げるということしか需要がなくて、だからその別にイケメンでもなければ特に何か一芸があるというわけでもない男のミュージシャンが、まあスローテンポの曲で、まあバラードであるとか、何かメッセージ的なことがある感傷的な遅い曲を歌うっていうのはもうほぼ需要がないんですよね。ただ横池はまあなんて言いますか、バラードも含めたこのスローナンバーってのがやっぱり好きで、それをやっていきたいなと思って、まあ音楽やってるところもあるんで、まあ需要がなくてもやってみたいし、需要がないからこそ、なんかないからこそというのもなんですけど、そういうのは求められるミュージシャンになってみたいなと思うんですけど、とは言ってもスローナンバーの曲をやっぱり歌うのってもう正直しんどいところがあるんですよね。まあ単純にまず体力をめっちゃ使うんです。スローテンポな曲ってのは。まあまあ別にそれは別に鍛えたらいいやんって話で、別に鍛えればいいんですけど、まあ体力めっちゃ使うし、正直そのライブハウスもまあさっき言ったみたいに、もうライブハウスなんて可愛い女の子を見に来るか、もしくはまあその、うわっと勢いのある曲をやって、その、うわーって盛り上がりに来る場所ってのがもう今のトレンドなんで、遅いテンポの曲するともうお客さんがうわ来た、うわ遅いテンポの曲がうわってなんかめちゃめちゃ嫌な顔するのがもうステージの上からでも見てわかるんですよ。でも最悪寝てる人もいるんですよ、客席で。でもう早い終わってくれっていう顔しかもうされないんですよね。まあだからもう歌わないっていうのもちょっと正直僕それはそれでちょっと男としてどうかと僕は思うんで、それでも意地でも歌ってやるなんてことを思ってってますし、それでもいいって言われるような、まあ、スローテンポの曲を歌いたいなと思って、まあまあ今この新しい EP 出す以前にもまあ僕スローテンポの曲は持ってますけど、あえて今回のその9月に発売する EP には4曲のうち2曲をスローテンポの曲にして、それで勝負したいななんてことを思っているところであります。まあそんなわけで今日は4曲目に収録している解けない魔法っていう曲を歌ってみようかなと思います。あ、そうそうそうそう、その前に喋っておこうと思ったんですけど、よくこれちょっとよく音楽用語の説明なんですけど、スローテンポの曲のことをバラードっていう人いるじゃないですか。これは 音楽用語というか音楽的には間違いです。あのバラードイコールスローテンポの曲、遅い曲とは限りません。バラードっていうのは別にアップテンポでもバラードという曲はあります。あのこれよくネタにしてるんですけど、バラードっていうのは日本語訳すると歌物語です。要するに歌で物語を歌うことをバラードって言うんです。で、あの要するに物語を歌うから比較的バラードの曲っていうのは遅いテンポの曲が多いんです。それはもちろん物語を歌ってるんで、だから物語を語るように歌うがために遅いテンポの曲があるんですが、とは言ってもあの今の日本だって外国だってめちゃめちゃ速いテンポのバラードだってあるんです。要するに歌詞が物語かどうかっていうことなんです。あの歌の歌詞が物語だったら全部バラードって言うんですよね。だからバラードイコール遅い曲というのはこれ間違いですので、あのぜひなんかそういう知識もこれを機に覚えてもらえたらなと思うんで、だから僕は今からすごい感傷的な歌を歌いますし、今から歌う曲はラブソングです。ラブソングで感傷的な遅いテンポの曲なんですけど、これ別に今から歌う曲はこれあの物語の歌じゃなくて、どっちかというと僕これ自己主張というかメッセージの歌なんで、実は今から歌う曲はバラードではないんですまあまあそんな豆知識を喋りつつ、じゃあもう今月中に発売します、4曲入りの EP 純情から4曲目に収録の解けない魔法、聴いてください。
夜が明けても解けない魔法がある、動き出す世界の光にも音にも てしまっても僕は全てに勝ち続け君を幻から解き放つから強くなくちゃいけない生き方に深くなくちゃ
そんなわけで、今月中に発売する EP に収録の4曲目ですね。解けない魔法って曲でしたけど、いや、すいません、音悪くてすいません。これ一応、めちゃくちゃ編集かけてるんですけど、めっちゃ編集かけて、これ、です。やっぱりこう、喋る声をマイク放送できるようになって、まあ一応弾き語りもシステム上可能になったんですけど、まあ正直めんどくさいからってのもあったんですけど、まあ僕は普段レコーディングで使ってるような機材なんかも導入して、なんとかもうちょい音質アップしようかなってことを今試みてる最中でございます。まあその機材使ったからといって急に良くなるわけじゃないですけど、もう対策法はいろいろ考えてるんで、ただまああれやこれやってちょっとまだ今うまくいってないところなんですけど、またその弾き語りなんてのもまあ次回で一応今回のその EP の作品紹介では最終回ですけど、また今度するときにもうちょいいい音質でお届けできるように頑張ろうと思います。そんなわけでですね、今日冒頭に横井圭は実はミーハーですって、まあ喋ってますけど、それについて喋るの忘れてましたんで、最後に喋っとこうと思うんですけど、まあ僕結構ミーハーですよ。なんていうかその僕、興味あることとないことに対する差が激しすぎるんですよ。興味ないものはほんまに一切興味がないんですけど、逆に興味があるもんに関しては、下手しい世間の流行りに乗っかってる視聴よりも、好きという傾向がありまして、だから、まあ僕もその、例えば子供の頃の僕を知ってる人なんかやったら、意見がパックリ分かれるんですよ。僕のことをその流行りに全く興味のない時代遅れのやつって思ってるやつもいますし、はたまた僕のことをミーハーって思ってる人もいるんですけど、まあそれはなんでかというと、その僕がその好き嫌いがもうそもそも激しすぎるという、まあそういう性格なんですけど、何がミーハーかっていうと、その前回の放送ですよ。前回の放送で、僕は天気の子を見に行ったっていう話をして、まあちょっと関係ないですけど、その、今回はネタバレがありますってことを、まあブログの記事にもツイッターにも書いて、まあ本編中にも喋ったおかげで、前回再生数がガターンって落ちてるんですよ。だから皆さんまだ天気の子を見てない人多くて、しかもこれから見に行くって人多いんだろうなと思って、まあだから前回はそれで仕方ないと思って、まあ諦めてるんですけど、まあまあね。まあそんなわけで、まさか横井圭がそんな流行ってる映画を見に行くなんて信じられへんっていう、実はそういうコメントが寄せられましてですね。はい。僕その、まあまあ、何でもかんでも流行りに飛びつくというような性格ではないんですけど、何か一個に飛びつくと、もうほんまにめちゃめちゃミーハーなやつになりますんで、まあ、そこも横井圭の特徴として覚えてもらえたらなと思うんでございますが、いやもうほんまにね、感動しましたよね、天気の子。ね、その割に君の名前はを僕は見ていないんですよね。君の名はですね。君の名はを 見てる人だったらもっと楽しめる映画になってると思うんで、僕は今から君の名はを、まあ、見ようかなと思ってるところでございます。まあ、そんなわけで、あの前回はネタバレのせいで前回の放送回は再生数が伸びなかったと、まあ、そんなわけなんですけど、そうそう、あの、まあ、あの本当に最近喋る行為なんですけど、まあ、感想とかあの応援の、まあ、メールメッセージをたくさんいただけるようになって本当に嬉しいですし、まあ、何よりあの作品のネタができるんで本当に嬉しいなと思ってるんですけど、まあその何て言いますかね、匿名希望というか、そのあの僕が私がその送ったってことを伏せてほしいというご希望がまあほとんどでして、もちろんそれはもちろんあのそういうのは尊重させてもらおうと思って、だから誰からこういうのが来たというのはまあ言わずにまあこう喋ってるわけなんですけど、まあもし名前ニックネームでもいいですし、ペンネームでもいいですし、そういうのを別に晒してもいいよって方いらっしゃいましたら、まあそういうペンネームとかニックネームでなんかその僕にネタ振りをしてもらえたらもっと嬉しいですし、もっとなんかあの僕が喋っていけるなと思うんで、そんなもよろしくお願いします。そんだけで、まあ来週はそのね、あの発売の EP からまあラストの純情を弾き語りしようと思ってるんですけど、もしかしたらそのいきなり配信が開始されてもういきなり作品かけますわっていう流れになるかもしれませんし、まあどうかなと思ってるんですけど、またあの1週間後楽しみにしていてください。それでは今週のしゃべる横井でした。
しゃべる横井。